今日も一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん。パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？以前の放送でね、私、実は足の指にひびが入ってますっていう風にお伝えをしたんですけども、それからお見舞いのメッセージを、結構いただいたんですよ。ありがとうございます。ご心配をおかけしましたが、やっとね、治りました。ただね、まだ全力で走る勇気はないんですよね。別に試さなくていいと思うんですけど、多分大丈夫じゃないかと思います。普通に歩けております。ただずっとかばってたんで、ちょっと足首が固まってるというか硬くなってるような気がしますね。足首のストレッチを座ってる時もね、するようにはしてるんですけども、しばらく整骨院にも行けてなかったので、また近々お伺いして硬くなった足首をね、プロの方に効率よくほぐしていただこうかなと思っているところです。その前の日々の前の骨折の時からね、その時も足首が硬くなってたんですけども、どちらも自宅で自爆ですからね。本当に何をしてるんでしょうか。気をつけたいと思います。皆さんお見舞いメッセージありがとうございました。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。さて、先日から2つのテーマで皆さんの意見を、募集していたんですけれども、たくさんの、ご回答ご協力ありがとうございました。宝くじで1億当たったらというテーマと、柿の種にピーナッツは必要というこの2つでございます。早速ね、ご紹介していきたいと思います。まずは宝くじの方ですね。トップ3のご紹介と言いたいとこなんですが、ほぼ全部内容が違っておりました。いくつか、これしてあれしてと書いていただいた方ももちろんたくさんおられるんですけれども、多少ケースは違うものの本質が同じ複数回答があるものをまずご紹介します。家を買う、これ多かったですね。自分の家、ご両親の家、賃貸用の家、貸し出して、収入にしたいという方、あとは家族マンション、マンションを買って家族で別々の部屋を使うという方もいらっしゃいましたね。あと住み替えなどなど、お家を買うっていう、ことを書いていただいている方多かったです。それから車を買う、これも想定内ですね。その中で面白かったのが、ディーラーに行き金額を気にせずオプションを好きなだけつけて現金で買うっていう面白いのがありました。それからローンの、残金の返済、貯金をする、ここまでが複数回答ありでした。予想通りですよね、ここまでは。でここからは、その他のご紹介なんですけども、ラジオネームキングサムライさん、近所にある小さな居酒屋を買い取ってオーナーになり、設備を整えてあげたい。歴史を生かして軽くリフォームをし、足腰に優しい厨房作りと掃除が楽になるようにしてあげたい。儲けるためではなく、後継ぎがいないと嘆いているおばあちゃんの負担をできるだけ減らして楽をさせてあげたいから。そして楽しく無理せず一日でも長く店を続けてほしいというね、これ奥深いですよね。近所におばあちゃんがやってる、後継ぎがいない小さな居酒屋、美味しいんですかね。なんかあったかい、ところなのかな。面白いですね。 設備を整えてあげて、おばあちゃんがね楽しく無理せずお店を一日でも長く続けれるようにといういただきました、続いてラジオネームリサリサさん、旦那の妹がいつも金持ちアピールをしてきます。もちろん当たったことは内緒にしますが、旦那の妹の車と同じ車種でその上のグレード車を買う、それだけでいいって書いてますね。恨みがありますか？いつも旦那の妹さんがアピールをしてくるから、宝くじが当たったら同じ車でいいやつを買ってやるっていうね、面白いですね。続いてラジオネームトンタさん、会社を辞めて半年ほど一人旅をし、感じたことをヒントに起業をするという、シンプルですね。でもいいかもしれないですね。一人旅どこに行くんですかね。半年ほどっていうところが、なんかそこはあれなんですね、納得いくまでとかじゃないんですね。そこちょっと計画的な人なんですね。いいかもしれないです。次、ラジオネーム梅天使さんって読むのかな、漢字で梅天使、読み方ちょっとわからないんで違ってたらごめんなさい。少々酷な話になりますが、旦那には絶対言いません。そしてもちろん旦那に内緒で、私の両親の家をリフォームしてあげます。あとは自分と子供のために貯金をしますとね。面白い。当たって隠し通せるのって、女性は隠せるっていう感じしませんか？男性って隠せるのかな。なんか、なんか大昔に旦那さんに宝くじ当たっても絶対言わないっていう、同じような、こういうテーマで、皆さんの意見を聞いたわけではないんですけど、そういうメッセージをいただいたことありますね。皆さん、旦那さんには内緒で自分と子供と自分のご両親のために使うというね、日頃から何か我慢をいっぱいされてるのかなと、そういう感想です。ありがとうございます。ここまでが宝くじの、テーマのお話なんですが、続いて、柿ピーですね、柿の種問題です。これね、2つテーマで募集したんですけど、柿の種の方が皆さん熱く語ってるんですね。柿ピーの方が、これなんででしょうかね。ちょっと意外でした。で、これは多方面でアンケートを取ったんですね。先日参加させていただいたお食事会があるんですけど、そこでも急遽、皆さんにちょっと聞いたりなんかして、でもね、個人的に思ってた結果と違うんですよ。皆さんは想像通りかもしれないですけど、結果でいきますね。トップ5でいくと、まず1番、1位はですね、7対3です。やっぱり、柿の種が7、ピーナッツが3、7対3が、1位でした。でもダントツっていうわけではないんですよ。で、2位が6対4で、3位が5対5、4位が8対2、そして5位が4対6というね。で、私が思ってた結果と違うっていうのは、この順位ではなくて大差がないことなんですね。結構たくさんの方に、自分の友達も含め、みんなに、強制的に友達には答えさせたりなんかしたんですけど、大差がないっていうところが、あれ？そうなの？っていう。で、実は私は10対0派なんですね。ピーナッツいらない派です。最初に言わなかったんですけど、最後の駆け込みで私以外でやっと2名、ね、同じ10対0でいいっていう方が、やっと2名っていうね、惨敗でした。10対0は。だったらもう柿の種だけ買いましょうって話なんですけど、柿ピーっていう風に言うと、ちょっと、ピーっていうからには、絶対ピーを入れるとすれば、9.5 と 0.5 くらいかな、私。絶対ピーが必要ならですよ。で、7対3はね、以前、2019年に、消費者投票をして、亀田さんでしたかね、対比、何対何が黄金比とかっていうね、皆さんの国民投票みたいなのがあったので、その時に、7対3っていうのが人気だっていうことで、 柿の種、亀田さんの柿の種は6対4から7対3に変更してるんですね。だからまあ一般的に7対3が人気だというのは、まあ私もよく知ってたんですけどね。ちなみにこの、電六さんの柿ピーは、逆ですね。ピーナッツより柿が多いですね。4対6ピー柿ですね。柿ピーじゃないですね、そこはピー柿。ピーナッツ逆でしたね。ピーナッツが6か、柿ピーという名前じゃなくてピー柿でした。電六さんはピーナッツの割合がより多い4対6。だからやっぱりまあ柿ピーという順番でいくと6対4が多いんですかね。柿ピーをいただいたり、買ったり、あんまり買わないんですけどいただいたりするとですね、私ピーが残るんですよ本当に。で、そんな柿の種好きもだから買うときは柿の種を買います。で、定番の柿の種でもいろんなメーカーさんが出しているのでいろいろ試して買ったりしてるんですけど、普通の柿の種もいいんですけど、皆さん柿種キッチンってご存知ですか？柿種は、ひらがなです。でキッチンがカタカナ。豊洲さんですね、豊洲株式会社さんがやってるブランドなんです。豊洲あられで有名なところですね。豊洲さんって本当美味しいですよね。私本当におかきとかが好きなので、甘いものちょっと苦手なんですけど、おせんべいおかきは大好きなので、もうついね、見かけるとあられとか買っちゃうんですよ。でその豊洲さんがやってるブランドで柿種キッチンっていうのがありまして、豊洲さんはそういやカレーせんべいも美味しいですよいろいろ見つけたらぜひ食べてみてください。でその柿種キッチンでいろんな味の柿の種を出されてます。柿の種っていうと定番のものじゃなくていろんな変わり味というんですかね、変わり種を売られております。以前ねいただいたことがあって食べたんですけど美味しかったですよ。でただ全種類はちょっと食べたことないんですけどね。期間限定とかね、ご当地限定とかいろいろあってね、ホームページを見るだけでも楽しいのでぜひ見てみてください。今はですね期間限定で串カツソース味っていうのがあります。これ攻めてますよね遊び心もあっていいなと思って見てました。ウスターソースをメインで生地にあとエビ青のりを練り込んでるそうですよ。こういった期間限定のものがあったり、あとはご当地限定で、関東は江戸前天ぷら味とかね、愛知は、手羽先味で、そして大阪、たこ焼きソース味、これはなんとなく想像はつきますけれども。でその柿種の、柿種キッチンではですね、贅沢チーズとか海鮮風塩だれとかね、醤油甘醤油の後からとかね、エビマヨ和風照り焼き甘だれ山椒サワークリームオニオンわさびと醤油ね、全部食べたいですねあとはチーズイン柿種というのがあってですね、もうね手土産に最高です。私もちょっと手土産とか、あとライブコンサートした時にちょっと楽屋用という感じでいただいたことがあるんですけど、いつか全種類食べてみたいなと思ってます。直営店も全国いろんなところにあるみたいなので、ぜひ見かけたら食べてみてください。もうあまりにも柿の種が好きでついつい力説をしてしまいました。柿の種についてですね、いろいろ皆さんご協力ありがとうございました。では、メッセージをご紹介します。ラジオネームピーマン隊長さん、先日たまたま TikTok を見ていたら見覚えのある人が出てきました。隣の部署で同期の N さん女性です。ずいぶん普段と違うメイクだったのであれと思い、過去動画などを確認したらまさに N さん。毎日平日は会っているから見間違うわけがありません。声と持ち物など証拠もいくつかあったので確信したんですが、本人に言うべきか悩んでいました。でもあれだけ堂々とやっているのだからと思い、この間 TikTok で見かけたんだけどと言うとすごくびっくりされました。一瞬で顔色が変わったので、あれ まずかったかと思いましたが、時すでに遅し。なんとなく空気を読んだ私は、あーなんかごめんととっさに謝りました。なんで自分が謝るんだとも思いましたが、それ以来 N さんと話しづらくなってしまいました。確かに踊っていたのを見られたのは恥ずかしいのかもしれないけど、 SNS でやってるのだから見られることくらい想定できたはずでしょと、とっさに謝ったことでもモヤモヤするし、今になって腹が立ってきました。これってどうなのというのをいただきました。ねえ、これってどうなんですかね。これは悪くないですよ、ピーマン隊長さん。あの普通のなんかやばい動画じゃないですよね。踊ってたぐらいですか。なんか変なのあるじゃないですか、そういうのを見ちゃったらね、なんかやばい見られたと思うかもしれないけど、例えば踊るだけとか、女性って書いてるんでメイク動画とか、まあどちらにしてもね、ピーマン隊長さん悪くないですよ、まあ謝っちゃったんですよね、瞬間的に空気読んで、でも同期って書いてたね、同期ってことは、まあ、でもこれからも会いますよね、会社でね。一回まあ謝ってもやもやしてるし、ちょっと腹が立ってるかもしれないですけど、一回二人で話してみたらどうですか。ね、私逆の立場だったらと思って考えたんですけど、きっと N さんびっくりしたんだと思います。ただただいろんな人に見られるっていうのは分かってやってても、会社のこんな身近な人に見られるとはちょっとそこまであまり考えてなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあそれまでの関係性とか、これからの仕事に支障が出る出ないとか、まあその辺総合的に判断して、このままではまずいなっていうことであれば、ぜひ一度ちょっと話をしてみたらどうですか。なんかねえ、ステマとかだ、詐欺っぽいのに加担してるとちょっとまずいですけど、そんなんじゃなければ応援してもいいと思うしね。なんかこの間を驚かせちゃってごめんねとか、ちょっとどういうタイプの方かね、その N さんもわからないですけど、まあ、誰にも言わないから安心してとか、なんか今後は見ない方がいいよね、見ないから安心してとか、楽しそうで羨ましい、頑張ってねとか、まあわかんないですけど、なんか言うと、ちょっと反応でどう思ってるかがわかるじゃないですか。いやいや、そんなんじゃないの、私もびっくりしたからごめんねと言われたら、もうそれでよしだし、頑張ってねでいいと思うし、見ないから安心してって言ったら、お願いねって言われたら、ああそうかって思うし、なんかこうちょっと返事で読み取れるかなと思うんですけどね。どうでしょう。 N さんもちょっと気にしてるんじゃないかなと逆に、思います。まあピーマン隊長さん悪くないけど、ちょっと今後の自分のために歩み寄ってみたらどうかなと思います。一旦この辺でジングルを挟みます。ここからは e ラボの提供でお送りします。では次のメッセージご紹介します。ラジオネームスイスの風、ごめんなさい。テレビを見ているとたまに共演 NG という言葉を聞きますが、私も一緒に働くのを NG にしたい人がいます。会社なのでもちろんそんなことはまかり通るわけではないですが、生産効率が下がると思いませんか、ストレスですという、スイスの風さん、ありがとうございます。私 NG にしてる人いますよもう二度と一緒にライブとかイベントはやんないぞっていうね、固く心に誓ってる人がいます。でもまあそれはいろいろあったんですよ、以前ね。コンサートの会場とかでも、例えば設備とかはすごくいいけど、そこの従業員の態度がもう横柄すぎて、もう二度とあそこは使わないぞとかね、あとわがまますぎる人とか、一緒に、イベントとかコンサートして、なんて人だみたいないろいろな方がいますからね。でもまあ えらい目にあったパターンなので、うちうちでね NG を出して、一緒に仕事をねしないようにというか一緒にならないようにしてますけど、まあ会社員だとそうはいかないですもんね。確かに生産効率下がると思います。ただどういうタイプの NG さんなんでしょうかね。上司かな、それとも同僚とか、ちょっと難しいおつぼねさんとか、一緒に働くのを NG にしたい人としかちょっと、書かれていないので想像になっちゃいますけど、みんなの迷惑になっている人とか、あとスイスの風さんだけが迷惑を感じているとか、まあそれにもよるかな。仕事に支障があるのであれば誰かに相談をしてみてはどうでしょう。話が通じる、よく分かってくれる先輩とかいないですかね、同僚とか。でそのみんなに迷惑かけてるタイプとか、もう完全に仕事に支障が出るっていうのであれば、上司とかに言うのもいいと思うんですけど、まあ自分だけがなんとなく嫌なやつって思ってるんだったらちょっと、普通に相談できる同僚ぐらいに止めとくかな、私だったら。で、あと本当にみんなに迷惑かかってるとか、会社のねそのまあ仕事に影響が出てるんであれば、会社が何かそれを聞いてですよ、聞いた後どうするかっていうのがやっぱ大事じゃないですか。そのまま放置されたとか小手先の対応とかっていうんであれば、その時にまた別の、今度はその NG にしたい人じゃなくて、その会社のことをちょっと考えなきゃいけないですよね、そういう会社であれば。で、問題を起こすタイプの人をね対処できない会社さんって、やっぱりね人がいい人が辞めていきますからね。まずはだからその NG にしたい人、生産効率が下がる、もう顔も見たくない、もうただなんとなくあいつ嫌いだっていうんであれば、ちょっと考え方を変えるとか視点を変えてっていう感じですけど、もう生産効率が下がってるっていう時点で何か支障があるですよね。で、まあそこが大きな問題だっていうことに気がつかない会社にいると、いろんなことに気がつく人とか、まあ、優しい人は悩んで傷ついて疲れて辞めていっちゃいますからね。もうそんなの時間がもったいないので、その場合はもうね、例えばその問題の方が社長の息子さんとかだとね、もうどうにもならないかもしれないですね。その場合は即転職をお勧めしますけど、まあまず今ねすごくストレスを感じているようなので、話しやすい先輩とかお友達とかにぜひ相談をしてみてください。将来ね、人事異動とかでそのことで、まあ、今悩んでいてもね、将来人事異動でその方とも離れる可能性がある、離れる希望があるって言ったら変かな、そういう可能性があるんであれば、今少し策を練って我慢をするっていうのがありかなと思います。社長の息子さんとかじゃないことを祈りますけれども、私の周りの NG さんで、まあ、割と強めの迷惑さんっていますけど、まあつわものがおりますが、まあその人は近い将来一緒に仕事をね、しなくて済むという時期が来るのは私は分かってますのでね。でもまあそれまでがね、もう分かってても勘弁してくださいよみたいなのが連続です。もうだから気持ちはよく分かります。はい、頑張ってください。続きまして、ラジオネームまきちゃん。通勤電車でいつも同じ車両に乗る綺麗なお姉さんがいます。女性の私から見てもすごく綺麗な方なんですが、とにかく汚いんです。大きめのショルダーバッグに荷物が山盛り、バッグが閉まらないのでぐちゃぐちゃに押し込んでいる荷物が丸見えです。ぐちゃぐちゃになったマスクがいくつも入っているのが見えて汚いんです。もう一つ、ペットボトルやグミ、ボトルタイプのガムが詰め込まれた小さめのトートバッグも持っています。そちらも開けっぱなしで突っ込み放題、決して中を覗いているわけではなく見えてるんです。真横に来なくてもわかるくらいの荒れ放題のバッグ、家はさぞ汚いんだろうなと思ってしまいます。 もしその綺麗なお姉さんのお友達がいたら注意してあげてほしい。大きめのショルダーバッグはいつも少し何かが臭いんです。私は一駅だけ一緒なのでそこまで不快ではないですが、毎朝ああ今日もぐちゃぐちゃだと思うことからスタートしていますという、まきちゃんありがとうございます。すごいですね。でも綺麗なんですね。とにかく、女性は綺麗、ね、見た目は綺麗だけどもとにかく汚いと、ね、山盛りの荷物でもたまにおられますけどね、あの閉まらない、もうなんか内容量とそのカバンの容量がもう絶対合ってないやんっていう人いますし、うん、まあでもそんなに見えるぐらいぐちゃぐちゃになったマスクがいくつか入ってるとか、ペットボトルグミ、ボトルガムが詰め込まれているとか、すごいですね。でこの臭いっていうのは何なのかな何の匂いがするんでしょう。あのなんか食べ物とかそのまま押し込んでるのかな。うん、私あのこの間すごく、まあ、臭いって言ったらちょっと意味が違いますけど、香水がめちゃめちゃきつい綺麗なお姉さんにあの会いました。エレベーターの中でね、もうあの香水っていうもんじゃないです。朝あの玄関で香水の瓶を一瓶頭からかぶったんかいぐらいの、もうねもうテロです、うん、そういうお姉さんいました。もう鼻が どうにかなってるんじゃないかっていうぐらいのそういう人いましたけどね。うん、あの匂いってだんだんこうあの慣れてくるというか、鼻ってねバカになってくるじゃないですか。あの芳香剤もね同じのずっと使ってるとなんか匂わない気がしてちょっと2つ置いてみたりとかね。だからその何かが匂っているのもご本人は気づいてないのかもしれないですけどね。うん、まあ、お友達がいたら注意してあげてほしいとは思いますけど、まきちゃんさんも朝ね、それがもう日課になってるんですね。今日もぐちゃぐちゃだななんて、うん、まあ、そういうあの人の振り見てなんとやらですよね。私もちょっと気をつけたいと思います。 あんまりバッグにそんなあの、うん、バッグが閉まらないっていうことはあんまりないんですけど、まあね、あのいろんなところで人は見えてますからね。私もいろいろちょっと気をつけたいと思いますありがとうございます。あっという間に、いいお時間になりました。番組からのお知らせです。番組でやってほしいこと、番組の感想、そして相談などなど、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。番組公式 LINE、 番組 Gmail にメッセージをお待ちしております。また次回も、楽しみにしていてください。今日も一日お疲れさーん。